から全地を2倍に注目しています。主の祈りをご一緒に祈ります。お立ちになる方はお立ちください。主の祈りは主の祈りです。主の祈り天地を祈ります。
我らの父よ、願わくば皆をあがめさせてもらう、国を働かせたまえ、心の天にあるごとく指示をなさせたまえ、我らの日曜の悪を今日も与えたまえ、罪を犯すのを我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ、我らの心に合わせて悪を許した。意味と力と力と限りなく何時のものを与えたね。アーメン。本日与えられた聖書の箇所は列王記17章の節から始まる旧約聖書の260節のヨハネによる福音書6章の22節、新約聖書の171ページに、列王記から読みます。ギリアデの住民であるティッシュケ人エリアは母親に、私の仕えているイスラエルのために死は生きておらず、私が告げる前は数年の間梅雨を降り雨を降らないであろう。主の言葉がエリアに臨む。ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を置かず、その川の水を飲むのよ。私はカラスに命じて、そこであなたを立ち直す。エリアは主が言われたようにカラスに行動し、エルダ、ヨルダンの東にあるペリトの川のほとりに、そこに留まった。スーアのカラスが彼に任せ、関東に行こう、また夕べにも関東に行こうと思ってきた。水はその川から飛んだ。しばらく経って、その川も荒れてしまった。雨がこの地方に降らなかったからである。また、主の言葉がエリアに、立ってシドンのアレッカに行き、そこに住む。私は一人のヤモメの、ヤモメに命じて、そこであなたを養う。彼は立って、アレッカに町の入り口まで来ると、一人のヤモメが滝に落ちていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々の水を持ってきて、私に飲ませてください。と言う。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声を立て、パンを一切れ手に持ってきてください。と言った。彼女は答えます。あなたの名に主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ、壺の中に一握りの小麦粉と、亀の中にわずかな粉が残っています。私は二本の先へ拾って帰る。私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちがそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だが、まあ、それで私のために小さい棺桶を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの民、主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、雨の油はなくなる。ヤモメは言って、エリアの言葉通りでした。こうして彼女のエリアも、彼女の家のものを、幾日も食べ物に置くことがなく、主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくなります。もう箇所、新約聖書によく 6章の22節から、その翌日、湖の向こうに、向こうの岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかった。またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれて、弟子たちだけが出かけたことに気がついた。ところが他の小舟が数艘、ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々が他の彼と場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウマに来た。そして湖の向こうにしてイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満足したから。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子のあなた方に与える食べ物です。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが神の技を行うためには何を使えばいいでしょうかと言うと、イエスは答えています。神が使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは、それでは私たちが見ていく、あなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖はあれのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに抱えて食べたかと書いてある通りです。するとイエスは言います。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らは、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいというイエスは言います。私が命のパンになる。私のもとに来る者は決して飢えることがない。私を信じる者は決して変わることがない。以上です。どうぞ祈りを出します。恵み深きキリストの父なる神様、皆を神様一瞬の旅路を守られ、主の初めの日は私たち一人一人の島の教会の礼拝の場に生まれてみてください。愛する兄弟姉妹と共に礼拝できます愛を本当に感謝いたします。続いては罪を繰り返す罪人ですけれども、あなた様の一方的な憐れみにより罪を許され、見舞いに立てます愛を本当に感謝。ただいまに今日の先生の先生の御言葉を解き明かしていただきますが、かたく牧者の唇を強めてください。聞く私たちのかたくなの心を砕いてくださいますよう、聖霊の導きをお願いいたします。今時を同じくして全国各地で開かれていますキリストの礼拝を共に祝福してください。また今朝やむなく礼拝の場に出席できないか、特に病中にある方の上に主の豊かな内臓の守りが身についてしまってください。また何やまのプレイントを思います。国がその国を引かさらず軍と政治が国を弾圧して命をも無差別に奪っております。よくある祖母役に脅かされている人々に希望の光がコスモジャンから与えられますように、また民主化から進みますように、小坂の方が発見してください。新しい種の愛にも天候のままに主と共に決めますようにお願いしてください。この感謝と願いを主イエスキリストの皆を通してお願いしてください。 立ちになる方をお越しください。賛美歌より賛美歌を聴いてください。
振り返ってみればここ数年しばしば大井川の渇水になりまして、直接私たちそれぞれの水道に頼っているものにはそんなに影響はありませんでしたけれども、止水制限がなされるようなそういう事態の中にあります。こんなことを申し上げるのは、今日ご一緒に聞きましたこの旧約聖書列王記上から始まります預言者エリアの物語が、神様の裁きとも取れる厳しい言葉から始められているからです。私が告げるまで数年の間、水氷ざめも降らないであろうというのです。これらのことが語られました主イエスの先祖でありますイスラエルの人が住んでおりました土地、ここに同じイスラエルという国が建国されておりますけれども、その土地は私たちと暮らしておりますこの日本とは大変異なっておりまして、雨が降る機会といいますか期間というのは 雨季と呼ばれております期間の、まあ、始めと終わり、まあ、日本でも季節は巡ってくるわけですけれども、春から夏にその、まあ、変わり目っていうところで言えば梅雨になりますし、夏から秋っていう形で言えばその時が秋雨っていうことになってくるわけですけれども、それ以外でもしばしば雨が降る、台風もやってくる、そういう意味では私たちと暮らしている日本は水が豊富なんですけれども、この土地ではなかなか雨が降るチャンスはなかった。そういう中でエリアは神様に命じられてというような事柄になろうと思いますけれども、梅雨も降る雨も降らないであろうと、そう母ルというのはその当時北王国イスラエルと呼ばれておりました、神のための首を収めていた王様に告げるのであります。しかしなぜこのエリアがこのようなことを語ったかということはここでは語られていません。今私たちの暮らしているこの日本はですね、晴天気候を考えてみるとですね、自由質問を受けるのは何とか一つでも二つでも減らないか、いやできれば質問なんて受けたくない、そんなような事柄でありましょう。しかし雨を降らさないと言われている神様はそんなに問答無用というような形でこのような干ばつ、命を危機をもたらすようなことをなさる神様でありましょう。神様はこの干ばつの時代の中でご自分の用いた一人の人エリアの命を救おうとされました。彼は自分の出身と思われるヨルダンという川、唯一のこの地にいて川らしいところですけれども、そこに流れ込む支流のもとへと導かれます。そこは誰も人の住まないようなところであって、これからエリアの中へ続いていくのですけれども、まるで彼は身を隠すようにしてそこへと導かれています。それはこの後から見れば分かるんですけれども、まあ、ここで言われているようにエリアが来てなければ雨が降らないというような事柄で言えば、その当時のアハブ王は彼を見つけて無理やりでも雨が降ると言わせたい、そんな風に考えることもできるから、そうでなくても後のところよくが母にとってみればエリアというのは自分の国イスラエルにあだなすもの、まあ、そういう評価だったということであります。エリアは不思議な養いを受けました。カラスが朝に夕にパンと肉を持ってきたと言います。どれほどの量かは分かりません。それでもエリアの命を継ぐのに十分な量だったであります。同じことで語られていることから考えると、ある意味ではここでエリアは贅沢な生活をいたします。 今日私たちの食卓にはさまざまな主食や副食あるいは地区というものが上りますけれども、この当時の人たちには私たちこの日本でも長い間ここではパンですけれども、私たちで言えばお米でして、ご飯以外のものを口にする機会っていうのはそうそうなかったけれど、神様に命じられて人と話したところに身を隠し、カラスによって安らを受けたエリアはパンだけではなく、夕べにも朝にも夕べにも肉を口にすることができたと。彼がどんな思いであったかということを思います。肉とパンは手に入りますけれども、彼の命をつなぐ水は干ばつです。だんだんだんだん流量が減っていく、川は枯れていく、それを毎日眺めながら彼はどのような思いで過ごしたろうかと思います。しかしその水が枯れ果てた時、神様は次の手を用意されていたことが明らかになります。だってシドンのサレッタに行き、そこに住め、私は人に会いに来てそこであなたを養わせるというんです。これまで暮らしていたイスラエル範疇、大体ヨルダン川が境になるんですけど、まあその東の一部もあるんですから、そこからシドンというのは西の外れって言いますか、もうそこは外国でありまして、実はここはこのハブ王の妃になったイゼベルという人の出身地で、そこに彼を導くことになります。神様がなさることは誠に大胆だと思います。実はこのイゼベルという王妃こそがこのエリアの誠の敵といいますか、イゼベルもまたエリアを敵視していたことはこの後の物語から明らかで、このエリアの物語を皆さんはどの程度ご存知かと思いますけれども、まあ、少しなんでこういうことになってるのかなという事柄だけをお話をしてきましたから、アハブという王様がどういう王様であったか、そのことをお話しなければならないだろうと思います。この列王記というのはある観点からですけれども、神の民、これは北王国イスラエルと南王国ユダに分裂をして、それぞれの国が続いていくのですけれども、そこのそれぞれの王様、その時代で起こったことの物語がまとめられたのがこの列王記という物語であって、そこにはそれぞれの王様についてまとめられた記事が載せられている。でこのアハブという王様についてはこの17章の前のところ18章の29節の同じページですから、すぐに見ていただけると思いますけれども、特に言えば18章の30節以下を見ますと次のように記されています。 オブリとバハブは彼前の誰よりも死の身にアップとされることを、彼はニワトの子をヤロドラの罪を繰り返しだけでは満足せず、シドン人のエトバールの娘イゼベルを妻に迎え、スンデバールに使い、これによりサマリアにさえバールの神殿に立て、その後にバールの祭壇を築いた。母はまたアシュラ像を作り、それまでイスラエルをどうも見回して、イスラエルの神の強い鍵を招くことになった。彼はこのアハブというさんはシドンのから王妃イゼベルを迎え、そしてイゼベルはシドンで信仰されていたバール信仰、それを中心となってイスラエルに広めることになった。これがこれら厳しい神様の干ばつという命を脅かす、そういう審判を招くことになった。そういう意味では彼女出身地シドンといったところに身を隠すというのは誠に大胆という事柄になるであろう。この干ばつの出来事は、イスラエルの国だけではなくてこの地方全体ですから、シドンも襲っていたと思われますし、またこのシドン国においては未亡人、やもめ、その暮らしはなかなか成り立たなかったろうなというように思います。神様は誠に憐れみ深い方であって、これは夫を亡くし2000年、それ以上4000年ですかね、それぐらいの社会の中であっては労働力になる男性、連れ合いなくした婦人たちが生きていくのは厳しい、そういう中であっても、なお彼らたちが生きていけるような道を開くようにと神のために命じておられます。皆さんは笑顔を好きかどうかというようなところですけれども、フランスの画家でミレーが「プチゴ広い」という絵を描いている、ご存知の方もたくさんあるでしょうし、あるいは旧約聖書の中には「ルツキ」という書物があって、そこにも書かれていることですけれども、こういうヤモメたちはですね、収穫終わった畑で今日みたいに機械で一気に全部麦の方を収穫するというようなこともできない、手摘みで木から、あるいはそれを集めてくると金棒落ち棒が残ったり、そういうことがあるわけで、そういう落ち棒を拾うことをこのヤモメたちではしていいことになっていました。シドンという楽園でも同じようなことが行われていたかというと、さあどうだろうかと思います。むしろ少しでも自分の手元に麦を集めたい、落ち穂なんかも畑に残さずに栗木、あるいは王のもとで収めるようにという性格だったんじゃないかというふうに思います。実はこのエリアの物語ですけれども、このような厳しい干ばつというようなことをエリアが語ったというようなことについて、決定的と思われる出来事が一番最後に書かれています。この物語自体はこの干ばつの後ご存知の方があると思いますけれども、バール信仰の預言者たちとイリエが対決をし、そ そして主なる神様はその預言者エリアの勝利になり、周り預言者たちがエリア、また残った主なる神様が信じる者たちは殺すという、これもまあ一番気なまぐさくてつばつかたにはつまずきになる話があるんですけれども、その後でこれもまた有名な一つの事件についての話が書かれています。それは列王記上の21章のところですけれども、ナボトのブドウ畑というを巡る一つの事件であります。ここでは先ほど大井川の話から話を始めましたけれども、大井川の水は一体誰なの、それと同じように黒国の土地は一体誰なの、そこで私たちは何を守って生きていくのか、そのことが問われることならが起こります。ナボトの王様がですね、自分の宮殿のそばにあったナボトという人のブドウ畑を使いたいと、国は王様の、まあ今とは違う感覚ですけれども、この周り、特に例えばもっと南になりますけれども、エジプトで言えばエジプトのファラオは神の子、いや神そのものだから、国はこの神であるファラオのもの、シドンでもおそらくそういうことだったんだろうと思います。そういう意味では王は自分の治めている国の土地を自由にできるはずであります。ベツリアハムは無茶なことを言い出したわけではない、これを自分がナボトとしての御堂畑を利用したい、その代わりお前にはもっと良い豚を使ってたい、いやお金で自由に自分で選ぶっていうことであれば代金で払ってもいい、こういうのけれど、ナボトはこれを拒否する。それは彼にとってイスラエルの人々が住む土地、いやその愛国は世界すべてが神様のものであって、神様がこの土地、彼らが住んでいる土地を神の民、イスラエルの人々は南国以外の人たちに与え、そこで自分の家族にはこの土地が割り当てられた、先祖から伝わる修行、神様から与えられたということはできない、そういうわけです。その時にイザベルは言う、あなたはイスラエルの支配者ではないか、私がナボトのブドウ畑を手に入れて差し上げよう、こういうイスラエルの信仰の理屈をシドンから来た王妃イザベルは知りません。王の言うことを聞かない者など排除されて当然だ。彼女は契約を巡らし、ナボトが住んでいる町の長老たちの前で 彼を告白させ、彼を罪人として処刑させるという手に打っているんです。そのようにして持ち主ではなったナボトの畑を手に入れることができるようにというんです。それに対してエリアはやってきて、あなたは人を殺した上、その持ち物を自分のままにした、だから神様はあなたからあなたのものとしているイスラエルの支配権を取り上げると、こう言われるわけです。こういうようなことが起こって、この話自体はなおアハブが悔い改めたことによって神様がその怒りを少しなだめられたということで、二十一章の物語で終わっていくんですけれども、神様はなおこの世界がお自分の支配の下にあることを示して干ばつを予言させたと、そのように考えてもよいのではないか、そう語る人があって、私とそのように思います。この国で行われている、いや行われようとしている、信仰しようとしている理屈は神様によっては拒否する。ご自分こそがこの世界を作り、この世界で全てを支配していることを明らかにされなければならない、そのような事柄があって、この干ばつが宣言された。神様は私たちにとってこの肉体を養う食べ物や水がどれほど大切かということはよく分かっておられる。そうでなければ私たちのために救い主としてくださった主イエスが、今私たちが祈ったように我らの道を向かってお経も与えたまえと、そのように祈ることを教えてくださることはなかったでしょう。けれどこの主イエス・キリストは本日ご支援しました、ヨハネ福音書の物語によれば、口に食べ物を食べるなく、いつまでもなくならず永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと言われています。私たちの肉体が養う食べ物はどんなに大切だとしても、しかしなおそれよりも永遠の命に至る食べ物の主イエス・キリストを信じること、その支配に従っていくこと、主イエス・キリストこそこの世界を救い、私たちを導いてくださる、私たちと主なのだと認めること、この主イエス・キリストこそは神様と共にこの世界を作り、この世界を保っていてくださる誠の王なんだと信じること、これ以上に大切なことはない。この理屈に生きることは、この世の理屈とは異なることなんです。時にこの世の理屈やこの世の権力と衝突することになります。だからエリアはアハブ王やイザベルのもとを逃れて、辺境の砂漠の中に身を隠さなければなりませんでした。その生活がいつまで続くか分かりません。 ますますその生活が困難になっていくことが明らかな、目の前に水を手に枯れるというような事柄があったとしても、彼はそれに耐えてなお神様に従って歩みました。神様は大胆に次の手を動いてくださいました。それにしてもですね、彼が出会ったこのヤモメです。なぜ彼はこのような確信を告げることができたんだろうかと思います。出会った時にこの女性が最後の食べ物を作って、あとは死ぬのを待つだけ、それを追い詰められていたことがエリアに分かったんだろうか。神様が示してくださったのかもしれません。なお神様はこのエリアと出会うことを通してこの女性を救おうとしておられた。次第神様がご自分に従うエリアを次第エリアを通じてなお命の危機のあるものを救おうとしてくださっている。まさに死ぬとしているこの女性にとってみれば、自分の壺の中の小麦がなくならず油がなくならないなど信じられないとしても、もはやそこにかけるしかなかったんだろうかと思います。神様を信じることはそこにおいて決断であり、すべてを委ねるそのような事柄でありました。追い詰められていたがゆえにこそ、この女性は主の養いエリアを通じてくださった与えられる主の養いにすべてをかけることとなりました。それはすべてのことを自分の手で支配し、働いて食べ物を得て生きていく、そのような行く力は遠い世界の話でありましょう。けれど神様はこの女性にエリアと共に神様を信じて生きる、そのような世界を用意し、そこに招き入れています。考えてみれば、ここで集う私たち一人一人、目に見えない神様を信じ、神様と共に生きる永遠の命、それをもたらしてくださる命のパンである主イエスキリストを信じる者へと招き入れられた者たち、また神様を招き入れようとしておられる者たちであります。どうかのような困難の中であっても、先が見えなくても、神様がご自分の養いの中に私たちをいつも置いてくださる、そのことを信じて主の養いの中に主に養われて神様を仰いで生きていく、このエリアの物語はまた主イエス・キリストの御言葉をそのような道へと私たちを招いております。そして私たち一人一人で今またそのような主の養いが確かにあることの確かな証であります。主が共にいてくださる恵みに感謝しつつ、主と共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちと生きている目に見える世界は、あなたを知らないものの理屈の中で全てのことがなされています。けれどあなたこそ私たちと命を支え、全てのことを視野に導かれる方であります。今 新型コロナウイルスの感染症の拡大という中で、私たちこれを生きる命は脅かされています。世界で感染の拡大が止まらず、多くの人がその大切な命を失っております。自然の災害も起こり続け、私たちの暮らしそのものが問われています。これは何かやりかしてどうか、神様、どれだときを私たちはあなたの安らいを信じて歩んでいくことができますように、それ安らいが細くなろうともなお、あなたが次の導きを与えてくださることを信じることができます。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
419番の3お立ちになれば、
タウロ、タウロは怖いですな。クリームパンとかまた食パン、あんぱん、いろいろあります。私はパンが好きでしてね、食パン、またあんぱんが好きで、まあ、僕から見るとまあ、おいしいってパンを食べます。まあ、一時的にパンっていうものはうまいです。まあ、誰が何て言っても、まあ、食パンとかあんパン、クリームパン、いろいろなパンを食べて、まあ、毎日、まあ、過ごすわけですが、そういうものを食べているもんだね。日常の生活がうまくいかない。今は何もないもんだね。まあ、いいですけど、これが起こることがあったり、尺に触ったことがあったり、そういうことがあると、もう神様を忘れて自分のしたいことをしたり、自分の考えたことを考え、自分の考えたりするような悪い心があります。何一つ神様に喜ばれるものはありません。ただただ一時的なパンを食べているだけで、何も神様に喜ばれるものはありません。イエス様は、私のパンを食べなさい、私は命のパンである、イエス様が言いました。そういうイエス様のパンをいただければ、この世、この生涯も間違いなく歩むわけでございます。イエス様のパンは清い、イエス様のパンを食べていれば、世の中のことは全然頭にありません。ただ世の中のパンを食べているもんだで、イエス様の言うことが目に入らない。まず尺に触ること至って、こっちは手が短い、手が短いもんだで、いろんなことがあると怒ったり、喧嘩をしたり、またクリエイトマン、またよく喜ばれ感謝したい、そういう悪い心があります。どうかイエス様のパンをいただいて、清い心にしてください。根性折れないところの兄弟姉妹を覚えてください。これから新しい週間が参ります。どうか神様に連れ立てて歩むことができますようにお願いします。ただいまお捧げしました、ご用のためにお持ちください。イエス様によってお祈りします。
論理事項